聖書箇所は詩編の112編1節から10節で、第3版ですと、旧約1021ページ、新改訳2017ですと旧約の1054ページになります。聖書朗読をおしまいにお願いいたします。
詩編112編1節から10節。ハレルヤ、幸いなことよ。主を恐れ、その王政を大いに喜ぶ人は、その子孫は地の上で勇士となり、すぐな人たちの世代は祝福される。繁栄と富はその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。すぐな人たちのために光は闇の中に輝き昇る。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。幸せなことよ、情け深く、人に貸し、自分に関わることを公正に扱う人は、その人は常しえまでも揺るがされない。正しい人は常しえに覚えられる。その人は悪い知らせを恐れず、主に信頼して心は揺るがない。その心は敬語で恐れることなく、自分の敵を平然と見るまでになる。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立ち、彼の角は栄光のうちに高く上げられる。悪しき者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして消え去る。悪しき者の願いは滅び失せる。以上です。
今読んでいただいた箇所から、主を恐れる者の幸いと題して御言葉を取り次ぎいたします。実はこの112編は111、112、113とハレルヤで始まっている詩編ということで、3つが1つの塊になっているということをまず覚えてください。私たちがイエス・キリストを信じて救われていると自覚し、その救いがさらに完成に向かっていく途上にありますけれども、救いは単に私たちの魂と霊の領域にとどまらないということをまず押さえておいて、その救いは人間本来の姿を回復させるものだと、神様が本来作られた人間の姿に今私たちは回復している途上にあるわけですね。完成形はイエス・キリストご自身です。その回復の途上にありながら、神様が与えてくださった救いは人生のすべての領域に及ぶものだと聖書は教えています。その救いがすべての領域に及ぶためには、信仰者が神様がどんなお方かを知ることにかかっているということですね。いや、救われたんだから自分も頑張ってイエス様のようになろうと言っても、それはもう最初から土台無理な話です。土台は神の御言葉であり、聖書の教えです。それをこの112編の一節では、その仰せを大いに喜ぶ人は、仰せというのは神の言葉を指しています。他にも神の言葉がたくさんの名前で表現されていることをご存知だと思います。導きだとか御心だとかですね、掟だとか定め、そのように神の御言葉は表現されていますが、その神の御言葉の仰せを、神がその御言葉を通して私たち一人一人に語りかけてくださる仰せ、それを喜ぶ人は幸いである。いや、救われたけど聖書は読みたくないという人もいるかもしれません。聖書は飾り物、添え物という位置づけをしている信仰者もいるかもしれません。それはその人たちの自由ですけれども、私たちは神様が、目に見えない神様が聖書を通して私たちに語りかけてくださっている、それは毎日開けば毎日語ってくださるわけです。 そしてそれを覚えて心に留めておけば、神様はいついかなる時も私たちが危機的な状況の中にあっても、私たちが怠けている時でも、その御言葉を蓄えているならば、私たちに語りかけることができるんですね。それを小さな細い御声と聖書は表現しています。小さいんです、細いんです、かすかなんです。それを聞き取ることができるのが私たちの霊性と言いますね、霊の性質。それは目を覚ましていること、耳を開いていること、神様に心を向けていることが求められます。さて、この篇112編は、まあ、主を恐れる者の幸いと題をつけましたけれども、恐れるっていう言葉を誤解する人もいるかもしれませんので、この恐れるという言葉の意味をまず押さえておきたいと思います。この恐れるとは、神様を怖がったり恐怖を覚えたりせよと言っているのではありません。それは日本の神々に対してだったら日本人はそういう意識を持つかもしれません。しかし聖書の神様は恐怖で恐れる方ではありません。そうではなくて、尊敬するという意味の恐れなんですね。尊敬し敬う、恐れかしこむ、そういう意味で恐れることを教えています。まあ、新型コロナウイルス感染によるパンデミックの影響で、こうして礼拝も対面とオンラインで、ズームでできるようになりました。もう2年も続いていますが、こういう話が2年前にありました。会議もいろんな活動もオンラインでやるようになった時に、ヨーロッパのある国の国会議員がですね、上はシャツとジャケットを羽織っていたんですが、下はパンツ一丁ということが分かって、まあ、顰蹙を買ったというニュースが流れたことがあります。まあ、下は見えないわけですね、顔だけ映りますから、まあ、そういうことも起こるのかもしれませんが、神を恐れるならばそういうことは誰が見ていなくてもしないわけですよね。神の前に出る礼拝とは聖なる神の前に出ることですから、まあ、裸出るわけにいけないし、普段着で出ることもできますけれども、やはり昔のクリスチャンたちは、まあ、一丁羅ではありませんけれども、普段の服とは違った服装で神の前に出るということを心がけていた時代が長くありました。今はそういう厳しいというか、そういうことをいちいち言うことはありませんけれども、まあ、この教会の牧師もいつの間にかネクタイを外して、ワイシャツだけでこうしていることですので、まあ、アシーさんから見れば、東郷で見ればこう考えられないことをやってるわけですね。ごめんなさいね。まあ大事なのはそういう服装もそうですが、心の姿勢だと言えるわけです。神様は偉大な天地の創造者ですね。ですから昔の人たちは神様を見たら死んでしまうという恐れを持っていました。だから礼拝する場合は、もうアブラハムもそうですけど、今のイスラム教徒の人たちが1日に5回メッカに向かって礼拝をする時の姿勢、あれが普通だったんです。膝をついて、おでこを地面にすりつけて神を礼拝する、それが普通だったんですね。しかし今はなかなかそういうことを、まあ、しないというか、だんだん社会が変わってきて、スタイルも変わってきている中で、私たちは自分の心の姿勢がやはり問われると言えます。神様は創造主であられ全能の神であられますが、一方この112編に目を留めていきますと、また111編、113編と3つのこの詩編を見ていきますと、共通して語られているのは 神様が私たちに対していかに情け深く、まあ、112編の4節、111編の4節、113編の7節に同じようなことが書かれていて、神様がいかに情け深く、憐れみ深く、弱い者に目を留めておられるかということが記されています。この3つの詩編で同じことが語られているんです。強調されているんですね。神様とはこういう方ですよと教えているわけです。私たちが信じている神は偉大な神であると同時に、地の塵に等しい、吹けば飛ぶような将棋の駒じゃないけれども、ちょっとしたことで心が泣いて沈んで、そしてつまずいてしまうような弱いものに目を留めてくださるお方だと。そしてそのようなお方であると信じる人が、私はそのような小さなもの、哀れなものですとへり下って身を低くすることができるならば、神様がわかるわけですよね。心の目が、私たちの魂が神様を、その実態を捉えることができるわけです。そういう能力をへり下る人は身につけることができるわけですね。そこで第一に、すべてのことは神から発しているということを見ていきますが、私たちが住んでいる世界はすべて人間中心、人間優先という社会です。豊かになること、強くなることが求められ、休むことなく働くこと、忙しいことが良いこととされる、そういう価値観に満ちた、まあ、世界を人間は作ってきました。まあ、その影響を私も受けていますが、まあ、稼ぐこと、寝る間も惜しんで仕事をすること、でそれをやるとなんか自分がいかにもできたかのようにこう錯覚してしまうんですね。でも一方では健康を損ねて心の余裕がなくなって、本来は優しくするべき人に辛く当たったりすることもあるわけです。果たしたら正しい生き方なんだろうかと時々立ち止まって考えたりもするわけですが、周りの流れにはなかなか逆らえない、流されてしまうということも経験しました。現代は経済格差が広がり、まあ、食事を取れない子どもたちのためにボランティアによる子ども食堂が日本のあちこちでこう開かれている現実の世界というものを見ます。でそのような貧しい人々に対する働きをしている援助団体、まあ、たくさんあるわけですが、全てとは言いませんけれども、ほとんどの場合キリスト教あるいは教会からその活動が始まっているということに気づかされますね。まあ、最近国際飢餓対策機構から感謝状が届きました。まあ、クリスマス献金の、まあ、半分を国際飢餓対策機構に送りました。で教会にはあちこちから支援依頼の、振り替え用紙の入った封筒が届きますけれども、全てに応えることはできないもどかしさもあります。しかし専門機関、プロフェッショナルなそういう国際飢餓対策機構という NGO に、まあ、献金を送ることによって必要なところにそれが、まあ、届くということを信じて、いるわけですけれども、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという教えがイエス・キリストを信じる人たちの中に深く入っているので、一つの教会ではできないことがいろんな教会の協力によって支援活動、援助活動がなされているということは、神様の愛を届ける一つのツール、手段として、素晴らしい方法だと言います。ですから経済中心主義の、まあ、今岸田政権は新しい資本主義という言葉を使って何かを変えようとしているようですが、 経済偏重主義はなかなか改まらないかもしれません。そんな人間中心の生き方を考え直し、神中心、神第一に私たちの考えをシフトする、変えていく必要はないでしょうかということなんですね。この112編の一節に出てくる晴れるや幸いのことよ、主を恐れその仰せを大いに喜ぶ人はとありますが、まあ、先ほども話したようにこれは神の言葉、仰せは神の言葉、この詩編を書いた作者の人生を祝福して導こうとされる神様の意思が表されている。つまり普段私たちが使っている言葉は御心が示されているわけですね。目を覚ましていないとこの世界は全て人間が支配している、力の強いものが支配しているというふうに錯覚してしまうことが起こります。しかし聖書は言います。全てのことは神から発し、神によってなり、神に至る。その御言葉を出していただけますか。はい、これ大事な御言葉ですので一緒に読んでみたいと思いますのでお願いします。はい、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン。でこの教えをとどめておくならば、まあ、この冬どれだけの雪がこれから、まあ、2月になるとドカッと降るというのが例年の、出来事ですが、まあ、雪を呪う人もたくさんいますよね。雨を呪う人もいます。でもこれどこから来たかって、まあ、深く考えなくても聖書を知っている人は神様が与えてくださっているものですよね。まあ、雪かきは大変ですけど、雪そのものを嫌ったり呪ったりすることは避けるべきだと思います。でそのことを悟るのに私もだいぶ時間がかかりましたけれども、なんでこんなに雪かきが必要なんだと思う時もないわけではありませんが、でも聖書には詩編の150編に御心を行う嵐、雪、氷という言葉が出てきますから、この大雪も神様の御心を行っているんだ、私たちには狭い領域では分からないけれども大雪も大雨も何か意味があって神様がこの世界に与えているんだと受け止めるのが聖書信仰なんですよね。最初からそういう信仰を持てなくても大丈夫ですけど、いつかどこかで悟ればいいわけですが、でも感謝することは早くした方がいいと思いますね。感謝することによって自分の心が開かれて、そしてつぶやきがなくなり不平不満が消えて感謝の心に満たされていくと人生が変わるということが聖書の約束ですので、それは冒険かもしれませんけど試してみる価値は大いにあると言えます。まあ、自分に語っているんですけど、神を恐れるとは全てのことが神から発しているということを受け入れると、ヨブのように、ヨブ記に出てくるヨブのように幸いも災いも神から来ることを受け入れる考え方になります。そして人生を不平不満の灰色に塗ることはなくなって、むしろバラ色ではなくても物事を前向き肯定的に受け止めて、余計に苛立つことなく怒ることなく切れることなく喜びと情熱を持って生きるものと変えられていく人生はなんて素晴らしいんだろうと、まあ、自分が感動できるわけですね。でそういう人を見て周りの人たちも、ああ私もあのようになりたいなって、憧れやそういった刺激を与えられたら、私たちは神様から与えられたこの人生を豊かに生きていると言えるわけです。今年1年そういった方向でそういった姿勢で生きられたらどんなに素晴らしいことでしょうか。 そしてその生き方は子供や孫にも伝わると書いてあるんですね。2節で、その子孫は地の上で有志となり、すぐな人たちの世代は祝福される。すごいですね。まあ信仰者、信仰の父アブラハムから始まって、アブラハム、イサク、ヤコブ、そのヤコブの12人の子供たちの中のヨセフが、まあ、そのような世代になりましたね。まあみんながヨセフのようにならなくても大丈夫ですけれども、神様を恐れ神様に従ったアブラハムから、その生き方が子供たちに、孫たちに伝わって、そしてヨセフが当時のエジプトの人々の危機を救った。本来ならばヨセフこそ神様を呪い、周りの人々を呪い、そして不平不満のつぶやきをいっぱい吐いたとしても不思議ではない境遇を通った人ですよね。創世記の最後の方を見ると、まさにヨセフの生涯はこれでもかこれでもかというぐらいの試練が襲いかかりましたが、ヨセフはその中で神様を恐れたんです。その結果すごいことが起きたわけですね。創世記と出エジプト記をどうぞ読んでみてください。そして2節に勇士という言葉が出てきます。神を恐れる人は勇士となって力強く生きる人になります。そして他人を祝福する世代となっていくわけですね。そして幸せを求めて集める人生から、与えられたものを人々に与えていく人生に変えられていく姿がここに出てきています。そして人間関係においても、神様は私たちに好きな人だけではなくて、嫌いな人、まあ嫌いとは言えないかもしれませんが、なかなか好きになれそうにない人を周りに、そばに置いておかれるんです。ということを発見したら、人間関係はだいぶこう変わっていくのではないかと思います。まあ無理することはありませんけれども、このような勇士のような生き方をしたいならば、いたずらにその人を避けないで自分の方から少し近づく、そして親切な言葉をかけ、その人がやっていることを肯定的に評価してあげて、その人を受け入れようという姿勢を持ち続けるならば、その関係は敵対関係から親和的な、そして友人のような関係に変わることを経験することがあります。まあ誰でも好き嫌いはありますよね。話し方がどうも耳にこう触るとか、あの人の仕草がどうも気になるとか、まああまりないと思いますけれども、しかしそれは外面的なことであって、人の本質はほとんど変わっていないんです。自分にもそのような性質があるし、そしてそれが自分にこうやってくるとですね、反応して、自分にも同じことがあるので、こう反応してバチバチこうなる時があるかもしれませんが、神様の柔和な心をいただいて、そして一歩相手に近づこうとするならば、神様が助けてくださるわけですね。そういった人間関係の築き方をクリスチャンは、時間はかかるかもしれませんが、諦めることなく、まあ長年こう不和だとか話もしないとか、いろんな出来事をクリスチャン同士もすることがあります。まあ長い話になりそうなのでやめますけれども、日高にいた時には私も教会員の方々とそういう深刻な瞬間をこう迎えたことはありますけれども、しかし神様が憐れんでくださって、和解やそして関係の改善へと導いてくださったことがあります。 お互いに忍耐をしながら神様の時を待つということも一つの方法かと思います。神様が与えてくださったいろんな恵みがありますけれども、好きになれそうにない人も恵みですよね。そのことによって自分が磨かれたり研がれたり、まあ、鉄は鉄によって、友は友によって研がれるという方法を神様が用いられるわけですので、それを感謝して受け止めると、それは素晴らしい関係を築く力となっていくわけですね。動機づけとなっていくわけです。ですから感謝して受けるとき、無駄なものは何一つないと聖書は教えているわけです。人生には明確な目的があり、それは全てのことが神から発し、神によってなり、神に帰するということ、それによって神に栄光が帰されていくわけですね。破壊したら何の栄光にもならないわけです。でも気づいていく、壊れたものを立て直して気づいていくならば、それは神様に栄光が帰されていく、それが人間の生きる目的なんですね。そのことを生涯をかけて少しでも実践できたら幸いだと思います。主を恐れる人には神が自分の人生に、生活の中に生きて働いておられるのが見えると言えるわけです。第2は、祝福を受けた人の姿を見ていきますが、神様がどんなお方かを知っている人は謙遜になることができます。まあ、それを二弱とも言い換えることができますが、自分のような罪人が神様からどれだけ情けをかけられ、どれだけ憐れみを受けているかを自覚する能力を冷静と言いますね。神様から恵みを受けて当然だというような、まあ、心があるとしたら、それは、まあ、変えられた方がいいと思います。しかし自分のような人間が神様から滅ぼされないで情けをかけられ、憐れみをかけられ、どこまでも愛し抜く、その神様の愛に迫られているものとして、私たちはそのような神様の柔和に影響されて刺激を受けて、私たちも柔和な性格にこう預かるわけですね。イエス様が三条の説教で語られたように、柔和なものは幸いです、その人は地を受け継ぐからです。地というのは私たちの毎日の生活をしているこの基盤になりますけれども、社会ですよね。その中で柔和な人はどんな祝福を受けるかというと、神様の憐れみを受けた人は神様への感謝をどのようにして表そうかと思い巡らすんです。あまりにもその神様の恵み、憐れみが素晴らしいので、大きいので、純粋なので、清いので、私の心はそれで変えられていくわけですね。そしてどのようにしてそれを神様にお返ししたらいいだろうかという志が生まれてくるわけです。それが救われた人たちの共通して抱く思いであり、生きる姿勢となっていくわけですね。すると神様が情け深い方、憐れみ深い方なので、私たちも貧しい人や弱い人たちに対する関心が生まれてくるわけです。それはイエス様も実践され、弟子たちも実践して、世々のクリスチャンたちも実践してきた生き方ですね。社会の片隅でひっそりと暮らしている人々もいますし、経済格差が厳しいこの時代の中でも助けを求めている人々がたくさんいる中で、そういう人々に関心を向けていくのは私たちの本来の姿であると言えるわけです。そしてそういった人々への施しという技が神様の技だと気づくわけですね。施しという言葉は今の日本社会であまり喜んで使われない言葉かもしれません。 しかし聖書には施しという技がイエス様によって弟子たちによって教会によって続けられている姿が見えているわけです。そしてそれは良い行いと呼ばれているんですね。イエス、その罪から滅びから救われるために良い行いは一切必要ありませんけれども、救われた私たちは神の作品として何をするか、イエス様がなされたようにするということですね。まあ、今日のハイライトの資料にはキリストのように生きるという今年のテーマが語られています。高田敦美という、事務局長の方が神様に祈って祈って祈って与えられたビジョンとして記されているキリストのように生きるという言葉を、まあ、後ろに7部ほどコピーしてありますので、ぜひご覧ください。次の御言葉を出していただきますと、これもとても覚えておくと、刺激を受けるというか、感動する言葉ですので一緒に読みましょう。はい、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。まあ、その貧しい人々、弱い人々への施しだけではなくて、良い行いは他にもあるわけですが、まあ、イエス様はね、飢えている人、裸でいる人、病んでいる人、そして囚われている人、刑務所にいる人にも憐れみを示すようにと語られています。僕たちの中には刑務所にこう行って神様の言葉を伝える教会士という働きをしている方もたくさんいますし、保護士の働きをされている方もたくさんいます。まあ、私はそういう働きはしていませんけれども、とても大事な働きだと思います。4節を見ますと、すぐな人たちのために光は闇の中に輝き昇る、主は情け深く憐れみ深く正しくあられる。この良い行いは暗い社会を照らす光となるとあるわけです。光は闇の中に輝き昇る、それを行う人のうちにさらにキリストの形が作られていく。キリストがそのような方だからです。そして地と呼ばれている社会はこのような人を、つまり神様を恐れて良い行いをする勇士のような力ある人を求めているんです。良い行いを しようと思うんだけども勇気がない場合もあるわけです。人目が気になるわけです。そしてうっかり親切にしたところで逆のことがこう返ってくるようなニュースもありますので、人々は恐れてしまうんですね。でも正しいと思ったら実行したらいいわけですよ。その結果は神様が責任を取ってくださるわけです。というところまで考えが及ぶほど勇気を私たちは持つ必要があります。最後に、その義は固く立つということを見ていきますが、神様から憐れみを受けて、そしてその憐れみを他の人々に返す、それが施しでなされたとした場合に、それは神様の前に義の行いとして、良い行いが義の行いとして覚えられるわけです。次の御言葉を出していただきますと、ローマの百人隊長、今でいうと自衛隊で言えば、1位とか2位とか、昔は少尉とか中尉とか、まあ、100人の兵隊を束ねる、士官でしたけれども、このコルネリオがですね、まあ、ローマが支配しているユダヤで貧しい人々に施しをしていた。もちろんイスラエルの神様を彼は 信じていたわけですが、ある時に彼が祈っていると御使いが来てこういうふうに語られたわけですね。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。私たちがもし周りに誰か本当に飢えている人がいて、その人に持っているもの、あるいはお金を施したら、それは神様の前に覚えられるわけです。はっきりと書かれているわけです。誰が見ていなくてもそれは神の前に覚えられている良い技であり、義の行いなんですね。そして義の実と呼ばれて、神様の前にそれは永遠に固く立つとさえ表現されているわけです。イエス・キリストを信じた人の生活の中に、人生に現れる行動の一つがこの施しということだとはっきり言えるわけです。そしてそれは人の心に刻まれた神の形である。私たちは神の形を罪によって失ってしまったんですね。いい行いをしてもそれは自分の栄光になることだったらする、人からよく思われたいという動機が見え隠れするような、それは神の形ではないわけです。しかし心が動かされて、聖霊によって促されて、神様の御心だと信じて実行したときに、それは神の前に覚えられる義の行いとなっていくわけですね。そしてその人の中にキリストの形ができているという証になるわけです。次の御言葉、最後の御言葉を出していただきますと、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。その人は主に覚えられるので、ますます主に信頼してそのような技に励むものとなっていくでしょう。神様を恐れる人はこの112編の一節にあるように、ハレルヤと人生のすべての出来事を、すべての領域で神を認め、感謝を捧げ、そしてキリストに似たものに作り変えられ、主を褒めたたえる人になっていく、そのような姿を見ることができます。人一人進む速度は違っていたとしても、この生き方を実践してやがて神様の前に出た時に、その義の実が神様の前に蓄えられているという姿を見たいと願います。お祈りしましょう。天の父なる神様、憐れみ深い神様、情け深い神様、あなたを恐れ敬うものとなることができますように、私の心をキリストに似たものに作り変えてくださり、キリストがこの地上で行われたように、貧しい人々、弱い人々に心を寄せ、そして自分が持っているものを少しでも分かち合う施しの技に、良い技に励むことができるように助け導いてください。勇気を与えてください。信仰を増し加えてください。そして私たちの良い行いがこの社会において光となって、人々を励ましていく証となっていくように用いてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。